イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツエリ
振動中。
さあ今週からは新しい街にお邪魔します。どこでしょう？
玉城町にお邪魔しております。
はい、うん、たまに城と書いて玉城町ということ で、
ね、
うん、もうね、うん、あのお城は有名なんですけれども、はい、うん、今日はですね、うん、ちょっと不思議なとこにやってきてます。そうなんです。なんと後ろに見えるのが
線路、
そして駅舎です。
駅舎がありますね。
どういうこと今日は？
どういうこと？
ということで、うん、玉城町の観光案内人、この方にいろいろ伺っていきましょう。
玉城町役場産業振興課の中野と言います。
お願いします。初登場ですね。
はい、そうです ね、はい、
さて私たち、うん、駅舎をバックに今お話をしていますが、はい、今日はどこにご案内いただけるんでしょう？
今日はね、原稿舎というところへご案内いたします。
原稿舎ってどんな字書くんですか？
玄米の玄に亀の甲、うん、で舎は駅舎の舎というか、はい、っていうところですね。
それはどういったものですか？ざっと言うと、
茶室ですね。昔の、田丸城の、家老であった金森徳水さんっていう方の、茶室兼別宅という建物ですね。
はい、あの YouTube でまた皆さんにはご確認いただきたいんですけれども、はい、線路があってすぐそこに建物ドーン、うん、
本当ですよ。
まずは人の家の玄関が、
そうは
そして茶室の玄関ドーン、うん、なんだか不思議な感じですね。
これにも何か理由があるかもしれない、ね、
ってことですよね、うん、じゃあここからの案内人をご紹介いただけますか？
はい、玉城町の教育委員会の平尾さんにご登場いただきたいと思います。
はい、玉城町教育委員会の平尾と申します。はい、本日の道先案内人です。よろしくお願いします
なんか新しい出てき方だぞ今裕次郎さんみたいにこう右足ピッてかけて登場してた ね。詳しいことは YouTube でご覧ください。はいはい、じゃあの早速ご案内いただけますか？
はい、こちらがですね、茶室、お客さんを招き入れる入り口になります。
はい、
この建物実は、お客さん用の茶室と、住まいが、一つになった、建物になっているということで、入り口が2つあるんです。今回皆さんお客様ということで、はい、客間入り口の方から案内しますんで、
はいはい、おっと
この建物雨どいがないんですよね。で全部こちらの周りにですね、このような格好で溝が全部掘ってありまして、
あ、はい、なるほど。それに今エリカさんがつまずいた
やかましいわ、
うん、あのその振りがあったもの言うとかなあかんかなと思います
決して面のない落とし穴があったわけではないと、はい、うん、ちゃんとあの実用的な側溝があったというか玄関の前に ね、珍しいですよ ね、
はい、はい、それでは、はい、中へ案内します。
はい、お邪魔します。玄関舎の中に入ってきました。うん、玄関上がって、うん、もういくつかの廊下やお部屋を通って、うんうん、はい、やっとたどり着いた、ね、こちらが床の間ですね。改めてどんなあの建物なのか概要を教えてください。
はい、玄関舎については、金森徳水、当時の田丸城の家老が建てたと言われる、住居兼、茶室ということになっています。う
ん、何年ぐらいに建てられたものですか？
こちらですね、今から、170年前、弘化4年に建築ということの記録が残ってます。それはですね、この足元に、
え、何私なんか踏んじゃってるなんか書いてある。今四方の畳をパンとなんかこうぶち抜いた感じで開けて、うんうん、でその下に床下収納庫の蓋みたいな感じで、うんうん、なんか木が出てきたんですね、木の板が。 でこの板に何か文字が綺麗な字で書かれていると。これ何を書いてらっしゃるんですかね？
これは、炉蓋、
炉があるんですね、下にね。
ですね、こちらのようなあの大工正五郎作、また弘化4年いつ、大工さんが建てたというふうな、今でメモですね、当時金森が残したというふうに、なっております。
時代でいうと江戸時代の後期、
江戸時代の後期です ね、
のものが未だこういった形で残っていると、すごいね。いや、そんなね、炉の上を踏んでしまいました、すみません
こちらの建物なんですけど、作りとしてはどういった特徴とかあるんですか？
すき家作りって言ってですね、はい、こういうような竹とか、この軒なんか見てもらうと木の皮とかですね、これを編んでですね、いろんなよいしょよいしょに使っとる ていう作りになってますね。
当時としてはいわゆるメジャーな作りだったんですか？
すき家作り自体はですね、当あの流行りはあったと聞いてます。あのちょうどこの時期ですと、比較的多かったんではないかというようなも話もありますけども、ちょっと私も、建築の関係あまり専門じゃないんで、うまいこと申し上げられなくて申し訳ないんやけど、1点だけ自慢させてもらうとですね、こちらの原稿者、平成26年に耐震診断の方をさせてもらいまして、
これは ね、今後保存していくにあたって重要ですよね、
もうこれこそいつ来るかわからんというようなこんな地震の話もよく聞きますんで、それもまず真っ先にしたわけなんですけど、それがですね、こちらにあっては耐震の基準をクリアしとるという結果が出されまして、
ちょっと待ってください、70年前の江戸時代後期の建物が今の基準で、まあ、OK ラインだと、どういうことですかそれ？
ねえ、ほやもんで、僕らもなんでかなと思って聞いとったらですね、今ずっと歩いてきたんですけど、このような柱がですね、普通のうちに比べてすごく多いんですよね、柱の数が。
あ、なるほど。
で柱1本1本自体はそんなに太くもないんですけど、比較的細めの柱が、よいしょよいしょに張り巡らされとって、まあ、そこらがトータルで、建物自体をうまくバランスよく支えとるんかなというふうに、思ってます。今後私も勉強したいと思います、はい、
いやでもね、これは大工さんの、本当に
そうだ、ね、
技術工法、でまた木造住宅もやっぱ今 ね、また新たに注目もされていますし、
そうですね、
いかに丁寧に作られていたかっていうのが分かりますよね。
分かります。
そういった意味でもね、非常に貴重な建物ですね。
そうですね、こうやって見せてもらうごとにですね、新たな発見が次々出てくるということで、これからも細かい調査もするんですけど、この中で新たな発見が出てくるんかないかなということで楽しみにしてます、
はい、山内さん、もしかしたら埴輪も出てくるかも。
埴輪は出ないでしょ
出ないですよね
時代が違いすぎる。
時代も違うしそもそも建物だから
そうか、
お墓じゃない。
これちなみに何畳間ぐらいですか？
8畳になります。若干今の畳とサイズが違ってですね、今の8畳間とは寸法は異なりますけど、8畳というふうになってますね。
でね、江戸時代後期なのにもかかわらず、心なしか天井も高いような気がするんですが、
こちらやっぱりこの格式高い方の住まいということで、多分この江戸時代でいうと随分高い天井の作りになっていると思います。ただ皆さん茶室ってイメージされると、もうちょっとこのこじんまりしたイメージがあると思います。本来ここは大勢が茶会を催するような時に使用する場で、本来の茶室っていうのが別にございます。
ちょっと行かせていただいていいですか？
はいはい、こちらへ案内しますね、どうぞ。
失礼いたします。あ、茶室っぽい。
本当だ茶室っぽい感じですね、
は
い、
一段低くてですね、
天井もね、
で柱をすべて土壁で隠してある。
ああ、本当だ。
あえて奥行きを広く見せとるというような、奥に長く見せとるというような作りになってますね。
はい、
でこちらの茶室が二畳大名って言うて、三畳弱の茶室なんですけど、この茶室の暗号が、増六庵という名前を、京都の大徳寺からもらってます。
大徳寺さんから。ちなみに漢字はどうやって書くんですか？
象は、蔵、六は数字の六です、はい、案は暗号の案ですね、
はい、でね、あつさん、このお茶室、直接土間みたいになってて、もうお庭に出られるようになってるのよ。
そうなんです、降りたところには石がこう置いてあって、歩けるようになってるっていうね。
あれ、さっきお勝手口もちらっと線路の横にあったし、お客さんをもてなす玄関も私たち入らせてもらったし、にもかかわらずここにもまた入り口がありますね。
そうなんです、こちらはまたですね、私どもとしてももうちょっと調べやないかんとこやと思ってるんですけど、お客さんはおそらく外側から招いとったんやないかと、
この招いてたんじゃないかろうかという扉をからぶわっと見ますと、
これ庭なんですよね。
灯籠もね、ちょっと壊れてますけど、置いてあるし、これ多分すごく立派なお庭だったんじゃないですか？
そうです。もう原型がですね、今ではちょっと分別しにくいんですけど、この入り口のちょっと上見てもらうと、ドラをくくりつけるフックが出てると思うんですけど、
本当だ、はいはい、
あそこで、ドラを鳴らしてですね、どうぞっていうような合図とともにここから入られたんではないかなという。
あ、
天気のいい日ですと庭をぐるっと歩いてですね、ちょうどこちらへもたどり着きますんで、このような、動線で招き入れとったんじゃないかなというふうなことで、いろいろまだ調査を進めとる次第です。 茶室入るときにはこの刀掛けが、うん、あの刀刀伝とってですね、
これ刀掛けなんだ、
これお侍さん着とったわいう話
ね、ね、そうですね、
でもこれだけの広大なお庭ですけれども、うん、なんであんな線路にめちゃめちゃ沿った感じになってるんですか。
それがですね、もともとこの現行車建設当時高架4年の時点では当然線路はなかった、うん、なかったということでこちらの金森の、土地にあっては庭側は今の状態、はい、線路側はですねもう一つ向こうまで土地がありました。
あ、もう本当に広かったんですね。
古文書によりますと3000坪はあったということで、ちょうどこの3000坪の真ん中にこの現行車が建ってまして、明治26年、鉄道の設置ということで一番玉城町に将来的にもいい場所にということで自分とこの庭を寄付してですね、庭先へ向いて線路を敷いたと。
金森徳水さんの子孫の方がお譲りくださったわけですね。
そういうことです。
なので現在はもともと300坪あったとされる土地の間に、
う
んうん、JR の線路が走ってるっていう構図にはなっているものの、でも未だこの建物自体が残ってるというのはすごいことですね。
170年から、まあ、何一つそのままの姿でですね、残っとるということで大変貴重なもの、またあのこの建物自体があの当時の基準ではなかなかここまでの建物は建設できやんだと、また有名な大工さんを使ってですね建設されたということで全国的にもですね珍しい建物ではないかということで平成25年玉城町の方でも町の指定文化財ということで指定させてもらいました。
はい、ということはまだまだ指定したばかりなの で、うんでね、これからおそらく、まあ、改修なども進んでいって、うん、これ私たち一般人も見ることはできるんですか。はい、
将来的にはですねこちらの文化財を改修した暁にはですね、皆さん少しでも利用していただきたいというふうに、町の方でも考えております。まあ、いろんな文化的な事業からあと、皆さんがあの一休みできるようなあのちょっと憩いの場的なあの整備も含めてなおかつやはり文化財としての、価値というもんはちゃんと残してですね、見てもらった人に、どんどんまた新たな、魅力をですね発信していてもらって将来的には玉城町の中心的な観光資源になればというふうに考えてます。
あの本当にこれ貴重な建物が、ね、このまま町の宝としてね、
そうですね、
残っていくのはすごく素敵なことですね。いや今日はあのいろいろご案内いただきましてありがとうございました。
はい、どうぞ。4モールベイは
イオンモール名和にあります専門店の紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名より来ました伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週末公開の映画教えてください。
はい、まずはですね、1月27日の金曜日、本日、はい、本日ドクターストレンジ、こちらマーベルコミックからの新しいヒーローの登場となります。いろいろこうねアントマンだったりとかね、
ありましたね、
ありましたね、いつ出てくるのかなアベンジャーズにみたいな感じなんですけども、まあ、今回のヒーローもいつかは出てくることでしょう、はい、ということでまずですね、今回のストレンジ、ドクターストレンジという方なんですが、どんな力を持っているかというと、魔術師という新しいジャンルのヒーローが誕生いたします。
ドクターだから医術も、
そう、もともとはお医者さんだったの。すごい力を持ってるお医者さんで、どんな病気でも治せる手術ができるって方だったんですが、はい、事故で手を悪くしてしまって手術ができなくなってしまうんですね。
はい、あ、なるほど。
それをもう初めは自暴自棄になってたんだけども、その手を治せる技術を持つ人を探し歩くうちに魔術師の師匠に出会うんですね。
はあ、
その人に見染められて、何年も修行を積んだ末に、すごいマジックじゃなかった魔術が使えるようにな
る。もうマジシャンになっちゃったよ。そうなったら
ジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンみたいな
ハンドパワーですみたいな。そういうことじゃない。
違う、はい、マジシャンじゃなかった、魔術師、
魔術師ね、はい、
空間をこう歪めたりとか時空を超えれたりとかいろんなことができるんですね。なので映像がもうすごい。
なるほどね、
はい、
今の技術を持って
その
辺が
すごい映像を見せてくれますよ。
すごい映像になってるわけですね。
ファンタスティックです。なのでこれはぜひ見ておいてもらって、 この先に始まるであろうアベンジャーズの前哨戦として楽しんでいただきたいと思います、うん、
超感覚ファンタジックアクションドクターストレンジは今日より公開です、は
い、そしてですね本日もう一作品ございまして、うんはい、マグニフィセントセブンという映画が公開になりました、はいうん、こちらはなんか西部劇です。
はい
以上です。
以上セブンってついてるから
あほら7人の侍とか、
うんうんうん
荒野の7人とか
え
あったでしょ。
原案が、
まあ、そうなのね。それにからの魂を受け継ぐみたいな
うーん、
まあ、リスペクトしてみたいなそんな話。
あなるほどね、
はい、
西部劇お好きな方はぜひチェックしていただきたいと思います、
はい、
マグニフィセントセブンこちらも本日公開です、
はい、そしてですね、
はい、
邦画が2作品明日公開となりますよ、
はい
1月28日の土曜日、
うん、
波紋二人の疫病神、
うん、
こちらですね関ジャニの横山さんが出てまして、
う
ん
ね、
結構番宣でもテレビとかでよくされてますね、
はい、
佐々木蔵之介さんがヤクザの役ですかね、
は
い、イケイケヤクザ
ほうほうほう
とぐーたら貧乏の横山く ん、
う
ん、
ほうほう
みたいな感じの二人がデコボココンビが織りなすっていう感じの
なるほど
コメディタッチな、
はい、
アクションもあるエンターテインメント作品となってます、
うん、なんか楽しそうな雰囲気
そうですね
ありますね、
はい
うん、面白くなりそうで
ファンの方はぜひ
直木賞受賞作待望の映画化
はい
波紋二人の疫病神こちらは28日明日より公開です。
はい、そしてそしてもう一作品ですね、はいはい、恋妻家宮本1月28日土曜日公開となります。
愛妻家じゃなくて恋妻家。
そう愛妻家は本当にもう公言して妻を愛してますみたいな人なんだけど、うんうんうんうん、恋妻家っていうのはそれちょっと恥ずかしくて言えない妻のことまあ好きなんだけど、うん、こう表立って愛してるからっていう風に大事にしてるよみたいな表立って言えないちょっとシャイな人
シャイな感じ、
はい
うんうんうん、
のことを恋妻家というという前提で、
はい、前提で
話が進むんですが、はい、阿部寛さんと天海祐希さん主演で、
うん、これ夫婦役なんですね。
夫婦役なんですよ。
阿部寛さんと天海祐希さん
は笑いあり涙ありのヒューマンストーリーという感じです、は
い、こちらね家政婦の三田とかねいろいろ
そうドラマの方をやってた人が今回初監督で作ったので、まあ、ドラマっぽいですよ ね、
そうですね
きっとね軽い感じで見てもらえると思いますよ。
はい、
はい、
湯川和彦初監督作品となっております、
はい、
恋妻家宮本こちらも明日公開となります、はい、ということで109シネマズネマの伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
アツエリー一本グランプリ
さて、うん、今回は、
はい、
1月6日に出題したお題ですね。今回のお題はこちらです、
はい、ダメ人間が掲げる今年の抱負、
はいうん、私他の番組では、うん、抱負なんてあげたって覚えてないよって言って
それダメ人間じゃないですか
言ってましたけど、
あどうですか、
こちらは松阪市のマーミンさん、
はい、ダメ人間が掲げる今年の抱負。今年も私には目覚まし時計は必要ありません。時間に縛られず起きたい時に起き寝たい時に寝る、そんな生活を過ごせる1年でありますようにと。
いやいいと思いますよ。それは別にご自身の勝手だと思いますけど、
うんうん、目覚ましなくても起きれるっていう話ではないんだね、
うん、そういうことだよね。そこに自信があったわけじゃないよね。
じゃなくて、うん、寝たい時寝て起きたい時起きると
、ね、でもよくおじいちゃんとかおばあちゃんとか言ってるじゃないですか、うん、もう目覚ましなくてもちゃんと定期的に朝の4時に起きるって
毎日早いよまあ確かにね、
うん、そうなると
習慣になるといいね。
そうですよね、うん、そうなるといいですけどね、続いて松阪市の捨てたまさんの、はい、ダメ人間の今年の抱負。
アルコールを若干減らす、スイーツを若干減らす
この人ね書き方上手なんですよ。
そう若干がでかくなってる。
そうなんですよ。ちょっとフォントが上がってるんですよね、うん、
大きい文字で書いてありますね。
すごくわかりやすい。どちらも減らすという目標は掲げてるわけですよ、うんうん、だからなんかちょっと立派な目標っぽいんだけど、うん、この若干がキーポイントですね。
そうですね、若干がやたら大きな字で書いてありますからね、う
ん、でもね無理なくきちんとダイエットしたいとか、
うん、
健康的にやりたいってなったら若干でいいと思います、はいはい、サイズ感的にはちょうどいい緩さですよ。
ああなるほどね、うん、あんまり頑張っちゃうとね、
そう
後でまたリバウンドきたりする
んだよね。どうせ今年の目標なんてほとんど叶わないでしょ
だからそれがダメなんだ。
その発想がダメなのか。続いて、
はい、
愛知県江南市のペンネーム夜の魂号さん、ダメ人間の今年の抱負。
ダイエット本は買わないことにする
いいと思ういいと思う。
去年買ったやつを読むだけ読もう、せめて半分、いや3分の1、いや見出しだけでも だんだんちょっと意志が弱くなってって
る。でも分かる気がする。私も上手くなる喋りのコツとか伝わる技術とかさ、はい、そういうハウツー本を買うんですよ一応、うんうんうん、ほとんど読まないからねダメですよね。
買ってなんか満足しちゃうね。
そう、1から10までちゃんと読めばね、もっと私も上手くなってたかもしれないのに続いてこちら、伊勢市の口だけ将軍さんのダメ人間の今年の抱負。
顧問占い師が頑張ると良くないことが起こると言ってたから、今年は極力仕事をサボるぞ。
うん、あの占いっていうのをいい風に解釈したらいいですね。いいと思う。占いっていうのもだから自分が信じたいように信じればいいツールでしかないから、
うん、そうですね。だからこの人の今年の抱負はもう半分以上が言い訳っていう、うん占い師が言ったんだからっていうね
全部結局顧問占い師ですそうそうそう。てか顧問占い師ってなんだよそんな。顧問弁護士じゃないんだからさ、ね、大賞受賞はこの口だけ将軍。もう口だけ将軍っていうペンネームを作ってる時点でもうアウトコースよね。
本当ですね、バッチリじゃないですか名前と言ってることが
ダメ人間プリが ね、
そうね、
こう表現された、ペンネームとかそのラジオネームっていうのって人間性が出ますよね、
うん、やっぱそんなもんですかね、
う
ん、
面白いですよやっぱり、うん、この間なんかラジオネーム考え中っていうラジオネームの人がでいいですよその調子みたいな、
その調子そのうちかっこ決まりみたいになる
いいと思います。それぐらいのね、皆さんでいきましょう、うん、
そうです。
少なくともこの熱田エリカとみんなのラジオのリスナーの皆さんは2017、うん、ゆったりと過ごして、
そうね、
幸せに生きていただきたいと切に願うばかりでございます。それでは今週はそろそろお別れです。熱田エリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライター熱田、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。